OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
はい、そして JA1VTL 三田香織です。さあ、先週ですね、中島さんは本当物持ちがいいって言ってね、古いお話しましたけど、古いのがもう一個出てきたって言って、何出てきたんですか？
あ、これね、
うん、これこれ
無線検査簿。
お、無線検査簿、うん、検査に誰か来て
無線局を開局するときには、うん、電波管理局から技術、うん、技官っていうのが来てね、うん、その人がちゃんと実験調べて、うん、合格っていう、
あ、電波出して、うん、あのスプリアスとかいろいろな障害与えないかどうかっていう、うん、そういうのを検査するのね、
う
ん、
そう、
おで合格って、
合格、
あ、よかったね、うん、うん、じゃあそういうのがやりましたよっていう証明書の良しなのね。
そうなんだよ、それがね、あったの、
すごいね、うん、
でね、これは、うん、あのその当時だと10ワットなんね、うんうん、あのいわゆる電話球、電信球っていうかね、うんうん、10ワットの免許っていうのは、まあ、連盟が、うん、あの保証してくれた、うん、そういうのがそういうのになって、でその後、まあ、SSTV やりたくて深山を取る、うんうん、わけですよね、
うんうん、
で取って、じゃあ100ワットの機械買いました、
うんうん、
でそのまま電波出しちゃいけないので申請するでしょ、
うん、
で技官の人が家まで来るわけ。
でも大変だね、その頃無線やる人いっぱいいたから、う
ん、そんなスプリアスについてはね、うん、あの厳しくなかったんだけど、うん、であんまりいないんで順番待ちなのよ、うん、順番待ちってか、あの地方に、
うんうん、
ね、で私の場合は業務局、
うん、
まあ、タクシーとか会社の、
うんうんうん、
そういうのの後に来て合格。
海老沢さんちもやってもらったの？
やってもらった
はず、う
ん、はず
覚えてないの？
うん、
ちっちゃい声でうん、うん、忘れちゃったね。
いや、うちまでどうやって来たのかなっていう、
いや、車で来たんじゃない、
迎えに来たんじゃないの
迎えに、うん、みんなもうほら50年も前の話だからさ、忘れちゃったってことで、今日もじゃあよろしくお願いします。
あの時君は
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、ということ。今の検査は検査しに来んの？今も。
いや、来るけど、今はそこの他にあの業者がいるじゃない。
そうかそうか、そうだよね、業者さんが来るよね。
キロワットのやった時は、
うん、業者さん来たね。
業者さんが来て、それは代行してやるっていう、うん、その業者の方は、あの免許というか許可証があるんだよね。
うんうんうんうん、そうかそうかね、あ、うん、分かった。
200ワットまでは、うん、あの認定してくれるでしょ、
うんうん、そうだね、
そうすると書類だけでいいでしょ。
まあ、じゃあそんなことでね、はい、昔昔のお話でございましたね。色褪せたもの大事にそうやってね、もの持ってるってことは本当いいことだね。こうやってむ昔話できるからね。
なんかさ、褒められてんのがなんかよくわかんないんだけど
じゃあ今日はお客様が見えてますので、早速お客様をねお呼びしたいと思います。はい、今日のお客様こちらです。どうぞ自己紹介お願いします。
はい、JI1PVB テルヌマと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。テルヌマさんもね、このお近くということで、
はい、
はい、何度かね別な番組にもご出演いただきましたけれど、テルヌマさんというとやっぱりものづくり大好きということなので、こちらのおじいちゃんたちの番組の方がぴったりかなということで、始まる前ずいぶん中島さんとかと話に花が咲いてましたね、はい、
そうですね、ちょっと昔話もさせていただきました
ね、中島さんどうですか、いろんなものをもう作って持ってきてくれてましたけど。
面白い。
あ、そうですか。
面白い。
美味しそうなものがいっぱいある
。もともと手沼さんってこうなんか昔からこういったものづくりって好きだったんですか？
はい、あのものづくり好きだったんですけど、うん、そのきっかけがですね、実はちょっと昔っていう話がちょっと先ほどありましたけど、同じように父からものすごく古い本なんですけど、うん、こういうものを、あのラジオを作るための本っていうのがありまして、それを渡されて、いきなり 勉強しろと言われたのがきっかけなんですよ。
じゃあお父さんもこうアマチュア無線とかもそうハムやられてたの？
ハムはやってないんですけど、うん、オーディオとかをやっていまして、うんうん、あと近所の方もそのラジオを作ったり、うんうん、そういうのをしてる人が周りに結構いたので、そういう環境があったので、あのお前もやれという形で始まったスタートです。
やっぱり昔の皆さんのこういう年代の仕方ってやっぱりみんな周りにそういうのやってる人多かったんですよね。
そうですね、
うん、ね、それでその先ほどね本見せてくださってましたけどね、うん、それ何、ラジオ作りの本なんなんです
ね。もともとは2冊あって、1つはラジオの回路集で、これの方はその、まあ、理論的なところを書いてある本なんですけど、2冊渡されてって、いきなりこの時まだ小学生だったんですよ漢字もあまりろくに読めないぐらいの時だったんですけど、まあ線が書いてあるんで、なんかこういう図形なんだろうなっていうのは分かったんですけど、
じゃあ私がピアノとかなって、これの譜面だよ楽譜だよっていうようなもんなんですかね、これね。
それに近いと思います、
うん、だからなんとなく好きだと、はい、この線はこれであれだって言って覚えちゃうんですか、なんかね。
そうですね、私は覚えてなかったんですけど、あの同級生とかに聞くと、なんか一日中回路書いてたよとかって言われまして、まあ、あの絵を描く感じでいろいろその回路を
書いて、こうすってこうすると音が出るみたいなやつを書いてた。
本当に動くかどうかわからないんですけど、まあ、真空管の絵描いて、でスピーカー入ったらなんかここから音が出るよみたいな感じのことをやっていたというふうに言われました。
お二人どうですか、そんな感じやってたの、やっぱり書いてた、
うん、あの送信機、 AM の送信機ってのは図面が欠けたよね。
そうですね、
私はもっと後だからね、高校生に近いから、うん、だけど、真空管2本か3本の絵を描いて、うん、そこへつなげば、あのクリスタルって水晶発信機を描けばアンテナまでずっとかけた。
なんか背中かいたらただの網だくじしかあった
その通り
エビちゃんさんは、
いや、さっきのね寺沼さんの持ってきた本の中に、うん、鉱石ラジオが絵が描いてあったね、
うんうんうん、
であれ見て、当時思い出すと、その鉱石の部分を、茨城町にある電気屋さんに鉱石だけ確か30円とか50円で描いたと思うんだけど、買いに行ったことを思い出しました。
へ、
はい、
すごい、
すごい、うん、まあね、あの町の電気屋さんじゃないけど修理してたんだもんね、いろんなものね、ある程度ね大きくなったらね、
ああ、見よう見まねでね、いじりながら偶然に音が出ちゃったりすると、あ、俺はこれ天才かもしれないって思って、うん、それからなんかいろいろ直してよって思ってくる人がいて、わかんないんだけど、
あ
でもないこうでもないってうちにまた治っちゃったりして、だんだんその気になっちゃった
でも、はい、テリノアさんはちゃんとちっちゃい頃からこの本でねお勉強して、
ね、そうですね、あと環境的にも近くに電気屋さんっていうか、その部品を売ってる店があったんですよ、
うんうんうん、
まあ、自転車で行けるぐらいの距離のところに、うん、なのでそこにしょっちゅう通って、あの、まあ、毎回買えるわけではないので、なんかまた見に来たことがいるみたいな感じだったんですけど、ま
あね、でなんかこれいらないよとか言って持ってっていいよとか、
そうですね、はい、あのもうあの注文したらお客取りに来なかったから、これ安くていいよって言って安く買っていた、あ、買えた時もありました
いいですね、でも楽しそう。そんなね、ちっちゃい頃からそういったものが好きでやられて、で今はなんか自分でいろんなものを作るようになったっていう感じでね。
そうですね、あのやっぱりその作れるようになるには、やっぱりその周りにそのやっぱり指導してくれる方がいたっていうのが、やっぱり一番の、あのなんかスキルがアップした、ね、原因かなと思います。
一番最初に作ったものって何なんですか。
はい、あの実はですね、あの無線の免許を取ってからいろいろこう、まあ、あの近所の OM さんに教えてもらって、で最初にその依頼を受けて作ったのが、あの、真空管1本で作ったリニアアンプ、
うん、
50メガヘルツ対応のリニアアンプを作ってっていうのが一番その、出来上がって一番、あ、すごいなと思うやつですね、
うん、だって私は凄さがよく分かんないんだけど、
うん、なんとなく背景が分かんの、
うん、
多分ね、
うん、
庭とかそのぐらいのトランシーバーかなんか
あ
って、
あ、そうです、
出力を足すのに、
はい、
アンプを作ったわけだ。
ああ、はい、大きくしたいから
おっしゃる通りです、うん、あのトランシーバーが1ワットか2ワットで出力が10ワットのアンプを作ってほしいという依頼があって、うん、
あ、依頼があったの、自分のじゃなくて、
あ、もともと自分用に作ってたんですけど、うんうんうん、でじゃあこれ欲しいから俺にも作ってよって言われて、うん、で作ってあげたんですよ、
うん
うん、
だからあのそれが反復をした一番最初の一台なんです
それがいくつぐらいの時だったんですか。
それは、高校に入ってたんで16、17ですね。
すごいね、うん、でちゃんと音出て、はい、アップしましたか。
はい、ちゃんと収録出て
です
、はい、あと当時ですと、集団のダミーロードあるじゃないですか、うん、なかなか買えなかったんですよね、うん、誘導抵抗とかで、その代わりに電球をつけて、うん、電球でピカピカ光って、うんうんうん、ああ出てる出てるって、うんうんうん、まあそんな感じでやってた時代です
ほらみんな一緒なんだよ、
ね、
あの私なんか蛍光灯でやって喋ると明るさが変わる。
あ、
AM 時代だからね。
あ、AM、
そう、まさに AM なんてこう、うん、明るくなったり暗くなったり、
うん、あ、弱いとその明るさが暗いんだ。
はい、
そうそうそう、
強くなるとパーって光る
、明るくなる。
おー、面白い。
で、蛍光灯だと配線しなくて済むから、
はい、
あのコイルってとこへつないで、うん、アンテナのちょっと手前にこう近づけると光るわけだよ。
へ
ー、電球は一応配線する。
へそういうのも分かんないからさ、へえばっかりですけどね。じゃあ来週はですね、いろいろ数々のものを今新たな新しいものも作ってらっしゃるということなんでね、はい、そういった、ものづくりのお話伺っていきたいと思います、
はい、
それではね、曲の方を一曲いってみたいと思います。まあ、まだ桜ということでこの歌です。 AKB48 で桜の花びら聴いてください。
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは行ってみたいと思います。後半です。はい、後半はですね、ジャードコーナーということで、ジャードの方と電話つながっております。さあ、今週はどなたでしょうか。こんにちは。
はい、こんにちは、伊藤でございます。
はい、伊藤さん、久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう東京はね、桜ももう散り、
そうですね、
花びらになってきちゃったかなと思いますが、
そうですね。はい、
じゃあ今日はどのようなお話でしょうか。
今日はですね、一応ジャードの事務局長という立場で、
はい、
お話をさせていただければなぁなんて思ってます。
もう新たな年度が始まりましたからね。
そうなんですよね、うん、もう新年度に入ってちょうど2週間ぐらいですか。
はい、
はい、ということで今年度、
はい、
始まってしまいました。
はい、じゃあ今年度のジャードさん、
ジャードとしてはですね、はい、やはり大きな目標としては各地で行っている3アマ4アマの講習会の受講者数を少しでも多くするということが1点。
はいはい、
でもう1点はアマチュア無線の利用の拡大を図るという、
うん、
この2点を大きな、
うん、
目的として掲げて頑張っていきたいと思ってます。
はい、そうですね。やはりね、先週もちょっと三木会長にご出演いただいて、はい、いろいろ災害かな、ね、災害とかそういったものもちょっと多いのでということで、はい、ね、このアマチュア無線が少しね、そういったことに協力できないかということで、やっぱりそうですね、そういうのもね、やっぱり皆さんにこう広めていくっていうのも一つですよね。
そうですね。なのでね、アマチュア局数の、
うんうん、
減少というのがね、ものすごく顕著なんですよね。
はいはい。
で、もうずっと減り続けてまして、
うん、
そこがだからやっぱり回復をしないと、まあこの業界、
うん、
皆様だからね、今厳しいと思ってると思いますよね、やっぱり、
うん、
うちもだからね、そういう方たち、もしくは利用の拡大が図れないと、
うん、
資格を取ろうと、うん、いうことにつながらないんじゃないかというのがあります、うん、
はい、
なので私個人の考えで言うと、
うん、
年配の方がですね、
はい、
アマチュア無線を楽しく更新してるなんていうシーンを、
うん、
アマチュア無線を知らない人に見ていただくなんてどうですかね、うん、みたいな。
確かに私たちもよくね、公開の移動運用をやらせていただいて、お祭りの会場なんかでもやってると、
はいはいはい、
大きい声で CQCQ って言って、こうジュリエットなんとかなんとかってやってると、
はい、
お、何やってるんだろうって言って、
そうですね、結構それですよね、
そう、すごく、うん、皆さん何何って子どもたちも集まってきてくださるんですよね。
だから
そういったものがやっぱりあったらいいんじゃないのかなって思います。そうなんです
よ。だから全くアマチュア無線のをするような環境じゃないところで、
うん、
アマチュア無線をやって何をやってんだろうっていう興味を示してくれた方をしっかり捕まえるじゃないですけど、
うん、
そういうのってだからね、やっぱり必要ですよね。
そうですよね。で、子供たちにトランシーバーなんかね、持たせて遊ばせるとすごく面白がって遊びますからね。
そうですね、
うん、
なのでそういう、まあ、アマチュア無線を知らない人に、
うん、
どうやってPR をしていくかっていうのはもうずっとこれまでの課題でして、
うん、
そこがなかなかね、難しいんですよね。
確かにそうかもね、知れませんね。で、これだけ携帯電話とかが普及してしまった時代に、
はい、
携帯あるからいいじゃないって言われてしまったら、もちろんそれなんですけど、その携帯がいざという時、はい、使えなくなる時もあるんだよっていうのが
そうなんです
よね。その自分の身に起こってみないときっとわからないんでしょうね。
そうなんですよね。だからそれがね、うん、万が一の時の備えというようなことにもなるんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、そういうのってやっぱりね、あの身近に感じられるかどうかですよね。
そうですね。だからやっぱりもうね、皆さんがまだそれでも知らない方いらっしゃるから、アマチュア無線ってこう PR していかなくちゃね、それを絶えずたまね、もうやっていかなくちゃいけないってことですね、 PR をね。
そうなんですよね、うん、だからその PR の仕方もね、ただ単にあのこれまで、まあ、ジャードもそうなんですけど、アマチュア無線やらないかっていう声かけみたいなものをね、はい、うんうん、あのそういうのをしてきてるわけなんですけど、やっぱりだけどそれだとね、だから長く続かないのかななんていう、うん、やっぱりだから、そういうシーンを見て興味を持つか持たないか、
うん、
持ってくれた方をいかに、だからあのアマチュア無線の世界に入っていただいて長く楽しんでいただくかっていうところが重要なんじゃないかななんて思ってるところなんです、
うん、あとはね、先ほどもちらっと出ましたけど、あの制度改革じゃないですけれど、試験もね、はい、だんだんこう緩和されて、昔は4アマ取るのだって何十日間も試験とか講習会やったわけじゃん、
講習受けてね、講習っていうふうに聞きますよ ね、
それが今はもう2日間に、
今はね、たった2日間で取れる、はい、というふうになっておりますんで、うん、だけどその取った後のフォローがね、やっぱり、はいはい、そこが今弱いんじゃないかななんて思ってるところです。
免許は取ったけど開局しなかったっていう方も結構いらっしゃるみたいですものね。
で、開局しない場合もありますでしょうし、うんうん、開局をしても例えば知人やご友人にアマチュア無線をやってる方がいなければ、
はいはい、
ね、あのせっかく無線局の免許が届いたぞと、
うん、
ね、ハンディ機を電源入れて、
うん、
周波数合わせてもうんともすんとも言わんとかね、
うんうん
うん、そういうのがね、だからじゃあどうしたらそれで受信できるようになるのか、更新できるようになるのかなんていうのが、だから、まあ、分からないというような方もね、いらっしゃるんじゃないかなと、う
ん、思います。
なので、うん、資格を取って開局をして電波を出す時にもう一回なんかそういう、講習じゃないですけれども、使い方説明じゃないですけどね、アマチュア無線でこうやってやるんだよなんていうものが、だから必要なんじゃないかなという気はしますよね。はい、
でそんなことで今ジャードさんの方では、そういった新たに免許を取られた方々の初心者の、ね、はい、お勉強会
やられ、教室やってますね、
やってますけど、あれもやはり人気ですもんね。
シーズンなんですよ。シーズンというのはちょうどあの5月期というのは、あの情報通信月間というのがありまして、
はい、
そこに行事を登録をすると、あの広く、あの行事の PR ができるもんですから、
はい、
で今回もあの5つ登録をしました。去年は3つだったかな、
うん、
で今年は5つすでに登録をしてまして、もうちょっと拡大ができないかななんて思ってるところです。
あ、そうですか。そうやってね、どんどんやはりあの無線化の方たちだったら目に留まるんですけど、一般の方にも目に留まっていただかないといけないから。
そうですね、
うん、広げるためにはね。
でこの更新教室は、うん、あのせっかく入ってこの世界に入ってくださった方を、
はい、
ちゃんとアマチュア無線化として、更新ができるように背中を押してあげると、うんうんうん、そういうような役目なんですよね、これが、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでこれもだから重要なあの要素かなと思うんですけれども、
うん、ね、じゃあこれからいろんな、ね、各地のイベントなんかでもやはりどんどんジャードさん積極的に、お出になって、あとはその地方で、
はい、
講習会を開きたいなっていうクラブ局だったり方々がいらっしゃると思うんですが、そういったのも結構あの昔に比べると緩和されてできるようになってきたんですか？
あの一応ですね、ご相談いただければこちらでもあのスタッフを用意したりなんていうことも、
うん、
あのやっていかなきゃいけないよねということはございます、
うん、
なのでまずはそういうあのご意向があるんだったら、ジャードの養成部の方にその旨伝えていただいてご相談をいただくなんていうのがありがたいです。
あの講師をやってくださる先生方の他に、なんか、はい、いろんなものを別なもう一つなんか必要なものってあるんですか、講師の先生の他に。
一応ですね、講習会をやるにあたっては、あの講師の方っていうのは授業の無線工学と法規を 教える講師の方がいらし必要でして、うん、その他にちゃんと講習会を管理する立場の、はい、管理責任者という方が必要なんですよ、
はいはいはい、
でその方が国家試験に代わる養成家庭講習会なもんですからしっかりこちらでこういう例えば手順ですとか時間割やこうだよなんていうことですとか本人確認受講者の本人確認ですとかいろんなことをコントロールをしていただく管理責任者という役目の人が必要なんです、
はいはいはいはい、
なので最低でも管理責任者が1名あとは講師管理したい講師が2名必要だというのがあります、
うん、その責任者というのはどうやったらなれるんですか、
はい、一応ですねうちの方では講習を受けていただいて管理責任者になっていただくっていうことになるんです。
はい、というのは定期的にやられてるんですか。
はい、ですね要望があったりしたらまたはいついつに講習会やりたいから、うん、なんていうようなお話があってからその管理責任者なんかは研修をさせていただいたりしてます。
そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとこれからね全国のそういったアマチュア無線のクラブの方々まずは、ね、講師の先生もそうですけどそういう責任者のこう資格を皆さんある程度お取りになる方がいらっしゃればって感じですよね。
ご協力いただけるような方であれば、うん、そういう意思表示をしていただけるなんていうことだとうちも大変ありがたいです。
はい、わかりました。じゃあねそのようなことまたちょっと来週ちょっとお聞きしたりいろいろね、先ほども月間のお話がありましたから情報通信月間ね、はい、そんなお話
じゃあそうです、ね、
来週ねお話
したいと思います、はい、じゃあ少しずつお話をさせていただきたいと思います。
伊藤さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。76.2
Music Lovers FM。ということでいかがだったでしょうか。中島さんは管理者だっけ。
講師もやったことある。
講師もやった。海老沢さんは、うん、昔
ずいぶん昔
昔昔の先生ね、はい、講師の先生ね、はい、うん、私も一応管理責任者、
うん、
うんうんって、はい、みんな一応ね資格は持ってあります。そんなことでね地方でどんどんどんどんそういった講習会が開ければいいよね。
うんうん、そうですね。
ね、はい、というなんかこの前やったら結構人気でキャンセル待ちだっていう地区もあるらしいですよ。
あ、本当？
うん。ね、だから人気なところは人気なのかな、うんうん、ね、はい、ということでございます。さあ、じゃあ本当に春めいてきましたんでね、ものづくりの話で盛り上がっておりますけど、来週も楽しみにそのものづくりの話ね伺ってみたいななんて思っております。じゃあ今日もそろそろお別れです。
JA1NFQ 中島でした。
はい、JA1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
さようなら。